おはようございます。ジュンの iPhone 小町です。
iPhone を楽しんでる人も、これから iPhone に乗り換える人も、ちょっと得する朝のポッドキャスト、ジュンさんのコメントを中心に iPhone を楽しく使うお話をお届けします。ジュンさん、当番組はいつも iPhone のアプリとかサービスをよく紹介するんですが、今回は全くそういうのじゃなくて、ほとんど iPhone の使ってるユーザーさんで便利に使ってもらえるかどうかわかんないですけど、こういうのがありますよっていうのを紹介してみたいと思います。
はい。
iTunes App Store でよくアプリとか買おうかな、どんなものがあるかなって探したりしてるとやると思いますが、気になったアプリを今すぐはダウンロードできないな、容量大きいし、あるいはお値段が高いからまた今度にしようかなとか、そういうアプリをブックマークのように残せる方法があるんですよ。
はい。なんか外でダウンロードしようと思ったらできない時ありますよ。
そうそう、容量が大きかったりするとね。
はい。
iTunes App Store の上でアプリの説明を表示してるときに、右上に四角の中から上に矢印が出たようなアイコンがあるんですけど、そこをタップするとメッセージとかメールで送信、あるいはウィッシュリストに追加、ギフトとかいうふうにいろいろ並んだダイアログが出てくるんですけども、はい、そのウィッシュリストに追加っていうなんか魔法の杖みたいなアイコンがあるんですけど、それをタップすると今表示されてるアプリ、アプリだけじゃないんですけどね、 iTunes スタジオで Mac の上でも使える機能ですから、音楽とか映画とかの同じようにしてウィッシュリストに追加することができます。また今度何を追加したかなって確かめたいときは、 iTunes App Store 立ち上げた後、画面右上の横線3本のアイコンがあるので、それをタップすると今まで追加したものが見られます。これに追加できるのは有料アプリのみなので、無料でダウンロードできるアプリは登録はできないです。
はあ。
私もそんなに頻繁には使わないんですけども、どうしてもアプリのことを忘れてしまうので、この番組作るためとか、いろんなワンボタンの声の方でいろんなためにアプリ時々探してる時があるので、はい、時々は使ってる機能です。どうですか、
なんかどうやっていつも見つけてられますか、この
何がですか、
新しいアプリとか。
新しいアプリ、アップルのおすすめのところを見に行ったりとか、あるいは検索のところにその時思い浮かんだ単語を入れて、うん、適当に検索して、なんか面白いのないかなとか探したりとかしてますね。星の数ほどもアプリって今あるじゃないですか、うん、まあ実際には星の方が数多いけど、うん、そんな中で普通に役に立つとか最新のアプリとかいうのじゃなくて、多分一生このアプリとはよっぽどの縁ない限り出会わなかっただろうなというアプリを見つけてみたいんですよ、
うん、
縁もゆかりもないけれども今日探してみたのが何かの縁みたいな感じで、
普段と違う探し方で探すのもいいかもしれないですよね。
そうなんですよ、この番組で紹介するためにもと思って、この間はそういういろんな単語を入れて、 iTunes の上で探せないんだったらウェブブラウザーで広大なインターネットの上を探してみようということで、
はい、
iPhone 何々ってかこういろいろ単語入れるんですよ。
はい。
この間から気になってることがあって、まず一つはファムファタールっていう言葉。
はい。
ファムファタールって映画とかもあるし、結構有名な言葉です。もうあれもフランス語ですけど、運命の女という意味で、大体は日本では翻訳されてること多いですね。うんうん、男を破滅させる魔性の女。
それは問題です。はい、
ウィキペディア情報によりますと、谷崎潤一郎の知人の愛に描かれるナオミなどが代表的な例であるというふうに紹介されています。どうですか、女性的にそういうファムファタールっていうのは興味あります、はあ、興味あるって変な言い方ですけど、気にはなりますか、
破滅させる人ですか。
そうですね、
でもなんか自分逆だったら嫌ですね。
破滅させられる、破滅させられるの。
そうそうそう、なんか逆の
ファムファタールもそうですけど、ブラッディ・マリーっていう言葉も、はい、よく耳にするんで、ちょっと検索してみたんですよ。
はい。
そしたら、結構、音楽のバンドの名前とか、
はい。
いろんなところに、このブラッディ・マリーの言葉を使ってる例がよく見つかるんですよね、インターネットで。で、気になって、もう語源は何だろうって、何から来てるんやろうと、いろいろ検索してみたんですよ。
でも、初めに知った時は、はい。カクテルの名前だと思
う。そうそう、トマトのカクテル。そうそうそう。それもあるんですよ。都市伝説と言われてるんですけど、アメリカのどっかのお屋敷で、まあ、悲惨な殺人事件が起きたと、はい。その事件の後もまた呪われたような事件が起きた。ということで、そこからそのお屋敷はもう誰も近寄らないと言われてる。そこの事件の発端、まあ、由来する人の名前、まあ、事件の名前というんですかね。
え、 そのブラティマリーのお話っていうのは都市伝説、
そうなんですよ。だからどっかの新聞に当時この事件がありましたっていう記事があったりとかっていうのがあんま明確にされてないんですよ。これが
ジャック・ザ・リッパーとか違うんですか？それあれもあれ言っちゃダメ。
ジャック・ザ・リッパーってイギリスのあれ、切り裂きジャックのこと？
あ、そっか。そうそうです、そうです。
切り裂きジャックの元になった事件は本当にあったと言われてますよね。そういう都市伝説ってやっぱオカルト的にお話がこう、おひれはいれついて、映画とかね、小説なんかにもアイディアとして引用されたりとかであるので、はい、オカルトっぽい、そういう怖い感じを醸すために、ブラディマリーという言葉を使うような作品もね、世の中にはあるそうです。いろいろ気になってる言葉を探すと、呆れる時もあれば怖いなと思う時もあってよ。検索はしてみるもんやなと思いましたよ。
ああ、うん。
なんか、ジュンさんもさっきそのブラディマリー検索してもらって。
はい。
アクセサリー屋さん、
うん、はい。見つけました。心斎橋。はい、
結構ね、いろんなところで名前
使います、ね。普段なんかゴシック、なんていうのか。
はい。
ゴシックファッションなんでしょうかね。
はいはいはい。
好きなんですけどね。
あ、そういうゴシック系は？
はい。
じゃあ、ハロウィンなんか、ぴったりじゃないですか。
でも仮装したことないです。
ああ、絶対仮装せなあかんわけじゃないですけどね。ハロウィンのお祭りって日決まってるんでしたっけ？
31 日でした。
あ、そうですか。スヌーピーとチャーリー・ブラウン、ピーナッツっていう漫画の中では、いたずらかお菓子かって言いながら仮装した子供がね、はいはい、家の玄関叩いて回るっていう。でも日本でああいったこと定着しないですよね。
怖いっていうのがありますよね。子供も怖いし、
はい、
知らないうちに行くの怖いし、
あ、そうですよね。
来られるの開ける側も怖いですよね、言ったら、
うん。
トマトジュースは塩が入ってない方が美味しいと思います。それでは行ってらっしゃい。